それではお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書17章1節から8節。6日の後、イエスはペテロ、ヤコブの兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ところが彼らの 目の前でイエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、その衣は光のように白くなった。すると見よ、モーセとエリアが彼らに現れてイエスと語り合っていた。ペテロはイエスに向かって言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。もしお差し支えなければ、私はここに小屋三つを建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。彼がまだ話し終えないうちに、たちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地に伏せた。イエスは近づいてきて、手を彼らに置いて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが目を上げると、イエスの他には誰も見えなかった。今日は、この聖書の箇所から、貧しくなられた神の子という題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、変貌の山とよく言われる、イエス様の姿が栄光に輝いた変貌の山と言われるこの聖書の箇所であります。普通ならこの聖書の箇所でイエスの栄光とかイエスの輝きとかですね、そういう題でお話をすることが多いと思います。今回も私準備をしていて、イエスの栄光とかイエスの輝きという題にしようかなというそういう思いもあったのでありますけれども、でも準備をしている中でこのイエスの輝きは、イエスの栄光は本来のイエス様の姿、本当のイエス様の姿、イエス様が本来持っていらっしゃる輝きなんだ。しかしイエス様はあえてその輝きをこの一回だけ表された。他の時は一回もそのイエス様ご自身のこの栄光の輝き、天の御国においてもともと持っていらっしゃった栄光の輝きをイエス様は隠しておられた。そして一回だけこの場所でイエス様のその輝きを弟子たちにお見せしたけれども、それもたった三人だけ。そしてこの時の話は、この時の出来事の話はイエスの復活の後で、三人が実はねと話をすることができたのであります。9節今日読みませんでしたけれども、9節を読むならば、私がよみがえるまでは今見たことを誰にも話してはいけませんと言ってはならないとイエスは言われたわけであります。ですから彼らはそれまでイエス様がよみがえるまでもう言いたかったでありましょう。本当に話したか、実はねって本当に話したかったでしょ。だってイエス様輝いていらっしゃったもん。イエス様あの山の上でその栄光をお見せになったんだもん。素晴らしいイエス様の輝きだったんだもん。本当にそのことを伝えたい、そういう思いどれだけあっただろうかと思いますけれども、でもあえてイエス様は私の復活までその話はするなよっておっしゃった。ですから今日の聖書箇所で私が注目したいのは、イエス様は本当はこういう方だったんだって、本当は栄光に輝く、本当に私たちがまともに見ようと思っても見ることができない 栄光に輝くお方であったのに、その方が人として人間としてこの地上を歩まれて、私たちのために全てを与えてくださった、そちらの方に、それに注目しながら、そのこの聖書の箇所を読んでいきたいと思っているのであります。今日も2つのポイントでお話をいたします。第一が、栄光を隠されたイエス様ってことです。この、モーセとエリアが一緒に歩んでいたイエス様が栄光に輝く姿になったときに、3節ですが、すると見よ、モーセとエリアが彼らのうちに現れてイエスと語り合っていたというふうに書いてありますけれども、モーセとエリアと、これは旧約聖書を代表する2人であります。聖書は前の4分の3と後ろの4分の1で分けられますが、この前の方の旧約聖書、この旧約聖書の方で本当に神様と共に歩んで神様の素晴らしさを表したこの2人の人として、モーセとエリアがいます。その旧約聖書を代表する2人がイエス様と共に歩んでいたんだ、だから旧約聖書と新約聖書はつながってるんだということもできるんですけれども、それとともにこのモーセというのは輝いている人だったんですね。まあエリアも輝いていたでしょうけれども、モーセは特に神様の前に出た時に神様と直接顔と顔とを合わせるようにして話をしたもんだから、モーセが山から降りてきた時にモーセの顔は輝いていた。モーセは気がつかなかったんだけど、モーセは自分でわからなかったんだけど、モーセの顔が輝いてた。いや、ただ私たちがあの人輝いてるよねって、そういうことを言う時に使う意味の比喩的な輝きじゃなくて、物理的に輝いていた。もうまともに見えなかった、まともにこの見ることができなかったというふうに、言って書かれています。そして人々の前に出るときには顔にカバーをして、顔にこの布で顔を隠して人の前に立ったんだということが聖書に出てきます。イエス様はそのモーセの輝きと同じ、いやもっとすごい輝き、モーセの輝きはちょうど太陽と月みたいなもんで、月のような輝き、神様の栄光を反射する輝きだったんですけれども、でもこのイエス様の輝きは神様の御子、神様ご自身である方の輝きでありました。二節を見るならば、ところが彼らの目の前でイエスの姿が変わり、その顔は火のように輝き、太陽のように輝いていた。太陽なんか私たちまともに見えない。本当にこの間、日食を見に行って本当に思いましたけど、日食の瞬間まで本当にこのどんなに太陽が小さくなって小さくなって小さくなっても、まともに見たら目が痛くなってしまう、目が怪我をしてしまう、そういうところ、そういう感じでしたね。本当に最後まで眩しいんだなと思いました。神様が、神の御子であるイエス様が太陽のように輝かれたって、もう物理的な太陽よりも、もっと大きな光でイエス様が輝いていたんだろうなと思うのであります。その輝きの中に現れて、そして衣が真っ白になった、このことをペテロがですね、この後にペテロ第二の手紙という手紙の中に書いているんですね。実は、これはですね、ペテロ第二の手紙の1章の16節17節なんですけれども、ちょっとお読みしますね。私たちの主イエスキリストの力と来臨等をあなた方に知らせたとき、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだから。イエスは父なる神から誉れと栄光とお受けになったが、その時厳かな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。もうこのペテロはですね、私たちは本当に見たんだよ、そういうことがあるとか、そういう人がいたとか、そういう話じゃない、私たちはまともに見たんだよ、神様の栄光にあふれたイエス様の姿を見たんだよというふうに、まあペテロはですね、そうですね、これ紙を送ってませんでしたけれども、この、神様のご栄光の中に、イエス様ご栄光の中にこの歩まれたんだ、そして天から声があったんだよというペテロはこの時の経験を後に書いてあるのでありますけれども、本当にどんな輝きだったかなと思います。で、 実は、この神様の栄光の輝きというのを私たちは本来耐えられない。だから聖書の中に神様の輝きってどうなんだろうか、あんまりたくさん書いてないんですけれども、何箇所か書いてありますね。何箇所か書いてある中の代表的なところを一箇所を読みいたしましょう。イザヤ書の6章であります。イザヤ書の6章もこれ何回読んでも読みすぎたことない聖書の箇所ですね。イザヤ書の6章、神様の栄光のことを言うならば、このもちろん出エジプト記の40章も素晴らしいですが、でもそれだけじゃない、このイザヤ書の6章、本当に大切なところであります。ウジヤ王の死んだ年、これは教会備え付きの聖書では950ページですが、スクリーンにも出てますので、スクリーンでご覧になってください。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御座に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主の、その栄光は全地に満つ。その時呼ばわっている、その呼ばわっている者の声によって、敷居のもといが古い動き、神殿の中に、ごめんなさい、また飛ばしちゃいました。神殿の中に、煙が満ちた。その時私は言った。災いなるかな、私は滅びるばかりだ。私は汚れた唇のもので、汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだから。神様の前に出た時に、神様のその輝きの中に前に出た時に、本当に彼は自分の愚かさ、自分のこの罪深さ、それを感じないではいられなかった。これ私たちはね、大きな大きな存在の前に出ると恐れを感じますよね。大きな木があると、本当に立派な大きな木があると、うわーと思う。立派なこの自然の前に立つと、私たちは本当に恐れかしこむ気持ちになる。だから日本の方々は、日本では歴史的には大きな木があったらそこにしめ縄を張ったり、大きな滝があったらそこにしめ縄を張ったりして、ああここに神々が宿っているというふうに言ったわけでありますが、でも聖書を見るならば、神様はそんな小さなところに宿っていらっしゃる方ではなくて、この神様の裾が、衣の裾が神殿の中にあふれているような、そういう方なんだよというのであります。このイザヤが神様を見たときに、わあ神殿で神様に会ったとか、そういうんじゃなくて、神様が高いところにいらっしゃって、その衣の裾が、衣の端っこが、その神様を着てらっしゃる服の一番端っこが、この神殿の中、モーセが作った立派な立派な立派な立派な神殿の中にあふれていた。それくらい神様は大きな、いや、これもまだ本当に表しきれないと思いますね。神様の大きさ、この世界を作り、宇宙を作り、私たちがうわすごいなというようなグランドキャニオンであるとか、ナイアガラフォールであるとか、イエローストーンであるとか、もう神様の手からするならば、本当にこの卵の表面のザラザラみたいなもんだって、ちょっとデコボコしてるなくらいなもんだって、神様の大きさに比べればそんなのはちっぽけなものだって、それくらい大きな大きな神様、その栄光のもとで天使たちも、このセラピムと書いてあります、これは天使でありますが、天使たちもこの6つの翼の2つで顔を覆って、2つで足を覆って、そして残った2つで飛びかけて、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと叫んでいた。神様の清さ、神様の大きさに、そしてイザヤは自身はこの打ちのめされるのであります。私はなんて汚れてるんだろうか。それまでイザヤはこの神様のしもべとして神様のメッセージを語っていました。それは裁きのメッセージでした。お前たちダメじゃないか、そんなんじゃダメじゃないか、神様の裁きがあるぞ。もう本当にイザヤはこの人々を さばいていたのであります。でもこの時神様の前に出たイザヤは、私が汚れている、人のことじゃない、本当に私が今まで語ってきた神様の清さのメッセージ、それは自分自身に対するメッセージだったんだ。彼は気がつくのであります。本当に自分はなんて汚れてるんだろうか、なんて惨めなんだろうか、そう感じないではいられなかった。それが神様の本来の輝きなんだ、イエス様ご自身が持ってらっしゃる本来の輝きなんだと聖書は語っているのであります。私たちが恐れを感じないではいられない、この AWE の恐れですよね。おお、AWE のこの恐れ、オーサムの王、本当に感じないではいられないような神様は栄光に輝くお方なんだ。イエス様、イエス様は本来そういうお方なんだ。その方がこの地上で私たちと共に歩まれたというのが聖書の、聖書全体を通して貫くメッセージであります。ピリピリという手紙の2章6節から8節までお読みしたいと思いますが、ピリピリという手紙の6章、2章の6節から8節、キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿となられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。本当にイエス様は神の御子であり、神様ご自身でいらっしゃったけれども、それがこだわるべきことだと思ってなかった。私たちはね、いろんなことにこだわりを覚えますけれども、でもイエス様はそのことをこだわることとは思ってなかった。かえって自分を虚しくして自分を捨てて、そしてしもべとなってこの地上を歩まれた。それは私たちのために、十字架で死なるためでありました。でもそれだけじゃなくて、私たちのことを分かってくださるためでありました。私たちがこの地上で痛みを覚え、戦いを覚えているときに、神様は天の上から、天国の上から下を見下ろして、人間って愚かだなとか、クモの糸を垂らしてさあ登ってこい、そういう方ではなくて、私たちのところに飛び込んできて救いの御業を成してくださったお方なのであります。ヘブル人への手紙の4章の14節から16節までをお読みしたいと思いますが、さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子がイエスが いますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。この方は私たちの弱さを思いやることできない方ではないって。罪は犯されなかったけれども、すべてのことについて私たちと同じように、私たちと同じような経験をされたんだって。だから私たちは憐みを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるために、はばかることなく恐れないで、はばかることなく神の御座に近づこうではないか。こんなこと神様に、こんなことイエス様に言っても分かってもらえない、そんなことはない、イエス様は分かってください、私の悩みなんか、私の苦しみなんて、私のこの弱さなんてイエス様は分かるわけないって、そんなことはない、イエス様は私たちの弱さや私たちの愚かさも全部分かってくださって、私たちの恐れも、 私たちがもうはばかることなくって書いてある、はばかっちゃう私たちは、そのはばかってしまうような弱さを持っている私たちのことを分かってくださって、受け入れてくださる、そのまま受け入れてくださる、そういうお方なのであります。本当にこの栄光にあふれた方が栄光を隠してこの地上を歩まれた、それは私たちの痛みが分かるためであり、私たちの戦いをご自分の戦いとして引き受けるためであったのであります。このイエス様が第二のポイントにいきたいと思いますが、山を弟子たちと一緒に山を降りられたのであります。第二のポイントは、山を降りられるイエス様ってことです。イエス様は山から降りたんですね。マタイによる福音書の17章をまた戻ってまいりまして、ここを読むならば、この栄光に輝くイエス様の姿を見てもペテロはですね、恐れを感じるよりは本当に嬉しかったようですね。まあ恐れも感じたでありましょう、何を言ってるか分からなかったんだって、またマルコによる福音書に出てきますから、ペテロ分からなかった部分はあるでしょう。でもとにかく嬉しかった、ずっとここにいたいと思った、ずっとここにいなければと思った。だからイエス様に言いました、主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです、もしお差し支えなければ私はここに小屋を3つ建てましょう、1つはあなたのために、1つはモーセのために、1つはエリアのために、3つの小屋を建てましょう。ペテロは気の利いたことを言ったつもりであったでありましょう。本当に、ああ私はこうやってあなたと共に過ごすの幸せです、こんな素晴らしいところずっといましょうよって、ずっとここにいたいですねっていうふうに言うわけでありますね。でもそれに対して天下な声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである、これに聞け、あなたがいろいろ言うんじゃない、これに聞くんだって、イエスに聞くんだって、あなたは従うんだ、そのように神様はおっしゃったのであります。あなたが神に指図するのではなく、あなたがイエスに指図をするのではなく、あなたが聞く側なんだ。そしてイエス様は山を降りて行かれました。考えてみるのはば、モーセもエリアもそうでありました。モーセもエリアも山を降りた人でありました。モーセもエリアもこの人々に聞いてもらえなかった人でありました。本当に苦労した人でありました。神様に従ったら、神様の導きのままに生きたら、もうみんな話を聞いてくれて、みんな賛成してくれて、本当になんて全てが万事うまくいくんだろうかって、そうじゃないって。モーセも神様からのメッセージを持ってきたときに、なんでお前そんなことするんだ、余計なことするなって言われました。邪魔だって、お前があんなことしたからこんなことになっちゃったじゃないかって文句言われました。やめればよかったのに、お前た、あなたが私たちをあのエジプトから導き出して連れて、なんてことをしてくれたんだって。もうモーセは何度も何度も何度も何度も民から拒否られて、本当に民です、民から拒否られて、民から本当にあんた誰があなたをリーダーにしたいと思ってるんだって文句まで言われて、俺がリーダーの方がいいわって言われて、でも彼は人々に仕えました。エリアもそうでありました。エリアは本当にある時にはうつ病のようになって、本当に彼は孤独を感じて、誰も私のことを分かってくれない、誰も私の気持ちを分かってくれない、そういう気持ちになって、彼は逃げていきました。私は孤独です、誰も分かってくれません、誰も私の味方じゃありません、私は一人です、もう私は死にたい、そのように言いました。イエス様もそうでした。イエス様も山を降りていきました。でも人々は不信仰でした。イエス様は山を降りていかれました。でもそこに待っていたのは厳しい現実でした。イエス様も山を降りていかれました。そこであったのは戦いでした。イエス様は最後は弟子たちにも 他の人々すべての人に捨てられて十字架にかかって行かれました。昨日プリンストンの教会でもこの聖書の箇所からメッセージをさせていただきましたけれども、そのメッセージの前にね、一つの賛美を捧げました。私たちの教会でも歌う曲でありますが、バラが踏みつぶされて踏み切られて殺されるように、イエス様は私たちのために十字架にかかってくださった。その時イエス様は私のことを考えていらっしゃったんだって、英語でも歌いました。ああ、本当にそうだなと思いました。バラの花束、本当に花束、あれ英語ではアローズですから一本かもしれませんね。もうバラを愛の象徴として贈る。でもそれを踏み潰すように、神様がイエス様というお方を私たちのために与えてくださったのに、人々がそれを踏み潰すように、イエス様は十字架にかかられた。でもイエス様はその中でも私たちのことを考えていらっしゃった。いつもいつもイエス様は私たちのことを考えていらっしゃった。イエス様の生涯、まさにこの後ずっとそうでありました。イエス様は私たちのために全てを成り出してくださる。でも人間は、私たちはこの神様の愛を踏みにじるように、バラの花を踏みにじるように神様の愛を踏みにじって、でもそんなことするなら覚えてるよなんて神様は言わないで、その十字架の上でも私たちのことを思っていらっしゃったというのであります。イエス様は山を降りて行かれました。そして降りていたのは人々の不信仰であり、人々の無理解であり、世の中の戦いであり、でもその中でイエス様は十字架に進んでいかれました。ご自分を与えられました。先ほどのピリピの2章の6節から8節の中で、これは昔の賛美歌だと言われます。昔の賛美歌がこのパウロは引用して話したんだ、書いたんだっていうふうに言われます。キリストは神の形でやられたが、神と等しくあることを固守すべきことは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であった。この後続いていくわけでありますが、この学者さんたちは言いますね。これはこの賛美歌だって。パウロがその時代歌われて賛美歌を、このピリピの教会への手紙の中に組み入れたんだ、引用したんだというふうに言われます。でも一箇所だけ歌にしてはリズムが壊れるところがある。本当に他のところは私ね、読んでてもよくわからないんですけれども、でも学者さんたちは言います。これは本当にいいリズムだって。この賛美歌としていいリズムになっている、そういう文体だって。でも一箇所だけリズムが壊れる。どこかというと、十字架の死に至るまでって言葉だった。十字架の死に至るまでって言葉はもともと賛美歌にはなかったんじゃないかって学者さんたちは言います。もともと賛美歌になかったんだけれども、パウロがこの賛美歌を引用している中で、イエス様は死に至るまで従順であられた。でもそこで賛美歌を引用してるんだけど、賛美歌を引用してそのままではちょっと我慢できなくて、もう溢れるような思いがこの筆を通して、このピリピへの教会の中に、でピリピへの教会への手紙の中に挿入された。それが十字架の死に至るまで。ただの死じゃないぞ、ただイエス様は死ぬまで従順であったってことじゃないぞ、十字架の死までだぞ、十字架にかかられるまでイエス様はへりくだって歩まれたんだぞって、パウロはそのことをどうしても言わないではいられなかったんだ、そう言われます。イエス様の十字架の下では、お前神の子だったら降りてきてみろって人々は叫びました。神、救い主なら救い主らしくしろって、本当に世の中の救い主が、救い主だったらこれこうだろう、救い主だったらもうちょっとかっこいいだろう、だいたい十字架なんかで惨めな死に方しないだろうって、 でもイエス様はあえてご自分を与えることによって私たちを導かれたのであります。人々と共に歩み、人々の底辺を歩み、自分を与えることによって人々を導いたのであります。信仰宗教の教祖と言われる人たちは今の時代ドライアイスをもこもこ焚いて、私もいろんなビデオを見たことありますけれども、信仰宗教の教祖様がこの、もこもこドライアイス焚いてゴンドラに乗って現れる、リフトに乗って現れる、我こそはなんとかなんとかなりとか言って音楽流して、この効果効果いろんなレーザービームかなんかで効果出して、そして私はこうだぞって見せて、そして人々の心を掴んでる。でもイエス様は本来ならばこのペテロやヤコブやヨハネが見た栄光を持っていらっしゃったのに、それをあえて隠して山から降りて人々の真っ只中に歩んで、人々を愛し愛し愛し通すことによって、ご自分を与えることによって私たちの救い主となってくださったのであります。そしてこれに聞けと言われている私たちもこのイエス様の足跡をたどっていくべきなのであります。私たちも山から降りる上にと招かれています。本当に神様とゆっくり神様とだけ過ごしていたらどんなにいいかなと思いますが、でも山から降りなさいって私たちも言われます。私たちはその神様の招きにどこまで応えてるかなって、どこまで応えてるかなってことを問われてる思いがするんですね。で、これ私たちの教会はプロテスタントの教会でありますけれども、今の教皇ローマ法王ですね、カトリックの法王のことを私は思わされたんですね。この山を降りなさいって山を降りなさいって言われた招きに本当に私たちは忠実に従っているかな、イエス様の招きに応えているかなと思ったときに、このローマ法王のことを思いました。皆さん今のローマ法王をご存知でしょうか。フランシスコですね。彼は初めてのヨーロッパ以外からの選ばれた法王でありました。その彼が就任してしたこといくつかあるんですけれども、その中の2つを取り上げたいと思うんですが、これ写真を出しますが、これは別に私が責める気持ちで紹介するんではないんですが、これは前の法王様の専用の車であります。これは前の法王様はドイツの出身の方でありました。彼はどちらかというと学者だったんですね。そして彼はドイツの出身の方でありました。ドイツのメルセデス・ベンツ社が法王のために贈り物として、ギフトとしてこれを捧げました。法王様が座っているのが周りの人によく見えるように、この小さな車だとなかなか見えない、だからちょっと高くして、そしてこの上までスペースを作って、この方がパレードをするときに見えるようにギフトとしてベンツ社が差し上げたそうであります。それについてとやかく言う必要は私はないかもしれませんが、でも今の方は自分がその方の位を継承したときにしたことの一つは、これは私は乗りませんといったことでありました。これで私がパレードしても人々と触れ合うことできないし、人々とハグできないし、人々の足元にひざまずくこともできない、私はもうこの車には乗りませんと 宣言をしたそうであります。もったいないと言った人もいたらやりましょうし、そんな防弾ガラス必要ですよ、何かがあったらどうするんですか、そういう忠告をする人もいたでありましょう。でも彼は言いました。もしも私に何かがあっても、それは神様の御手の中にあることです。私はそれよりも人々と共に歩むことを選びます。もしも何かがあったとしても、私はもう十分主のために使えました。そういうふうに彼は言ったそうであります。そしてもう一つ、これも大きなニュースになったのでご存知の方も多いと思いますが、カトリックの教会、プロテスタントの教会でもあるところはありますけれども、このイエス様が最後の晩餐の時に弟子たちの足を一つ一つ洗った出来事をにちなんで、その出来事を覚えて、それのイエス様がこのようにしなさいとおっしゃったことに従って、この足を洗う、人々の足を洗う洗足式というのを持っています。伝統的にはこの洗足式はローマ法王が周りのローマのこの指導者たち、ローマ教会の指導者たちの足を一つ一つ洗うのが習慣だったそうであります。だから仲間の中で足を洗ってたようでありますけれども、この前の、先ほど申し上げた前の教皇がそれをちょっと広げて、ローマの一般の信徒の人たちの足を洗うことを始めたそうであります。でも今の法王は、フランシスコ法王は少年院に行きました。で、少年院に行って、そこで暮らしている、そこに収容されている若者たち、子どもたちの足を一つ一つそこにひざまずいて洗い始めたそうであります。その中にはイスラム教徒の男の子もいました。プロテスタントの子もいました。神を信じない人もいました。でもその足を一つ一つ教皇は洗っていったと言われています。批判する人もいました。でも彼は確信を持ってイエス様の後をついていったのであります。私たちはどうだろうかなと思います。イエス様は山を降りて人々の中に歩まれました。そして人々に捨てられて、私たちのために救いの道を開いてくださいました。私たちも山を降りるように招かれているんじゃないでしょうか。本当に安全地帯にいて、そして神様感謝します、それだけで終わっていないだろうか。本当にイエス様と一緒に山を降りていこうではないでしょうか。イエス様がその栄光の姿隠されて私たちと共に歩まれたように、私たちも本当に神様の与えた恵みを感謝しつつ、山から降りてこの世の中で使命を果たさせていただきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様が栄光に輝く本来の姿を少しだけ弟子たちに表された聖書の箇所をお読みいたしました。 そのことのイエス様の輝きの素晴らしさ、どんなことだったかと思います。でもそれ以上に、それを隠してそれを捨てて私たちのために来てくださった、そのイエス様の情熱、イエス様のご愛に心から感謝をいたします。私たちもできれば山の上でイエス様あなたと、神様あなたとずっといたい、あのペテロの思いがわかります。でもこれに聞けとあなたは言われて、イエス様と共に山を降りる方へようにとあなたは招かれています。私たち本当にイエス様と共に山から降りていくことができますように、イエス様と共にこの地上で歩むことができますように、神様導いてくださいますようにお願いいたします。行くべきところを示してください。出会うべき方を示してください。本当に私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。